Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。さあ、だいぶね、私体調の方戻ってまいりました。なんかでもね、まあ多分時たまね、ちょっと咳込んだりなんかはするんですけれど、なんかコホンコホンってね。まあでもどんなに重症化はせずに、まあ熱症がずっとは言いましたけれどね、ちょっとまあ、疲れが出たんでしょうかね。少しゆっくりさせていただいて、寝させていただいたら元気になってまいりました。ということでね、結構もう風邪が流行ってるので、皆さん大丈夫ですかね。インフルエンザ、そしてなんかコロナもなんて言ってますからね。でお薬がなんか間に合わないとか、あの検査キットがもう足らないとか、いろいろなこと言われてますけどね。まあ本当にあのマスク、これね、やっぱりね、マスクっていいのかなって。結構マスクしてた方はね、大丈夫だったよっていう方多いので、やっぱり基本に戻ってマスクして手洗いしてっていうのを徹底すれば大丈夫なのかもしれませんね。ですからね、なんか最近マスクもね、賞味期限があるみたいなこと言っててね、古いマスクはダメよなんて言ってますけどね、なんか結構買い置きしちゃったやついっぱい残ってたりして、それ使ってたりしますけどね。まあなのでね、新しいものもいいって言ってるので、そういったことで新しいのも皆さんお買いになって、お使いになってください。さあ、それじゃあ今日のね、ビームアンテナはどのような方が登場するのでしょうか。今話題のね、旬の話題をお届けさせていただこうかと思っておりますので、どうぞ今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは今日も張り切ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パレルの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルーン。
さあ、それでは今日はですね、八重洲無線の池田さんとお電話がつながっております。池田さん。
はい、八重洲無線の池田です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、池田さんに八重洲無線さんから出た新製品のお話を伺おうかと思ってるんですが、はい、はい、機種型番は何という型番でしょうか。
はい、今回、発売させていただきました FM、モービル機なんですけれども、はい、こちら FTM150ASP というタイプになります。
はい、八重洲無線さんと FTM シリーズじゃないですけど、そういったものってたくさん今までね、100、200、300、500とか出てましたよね。
はい、
はい、
今回の、はい、150はですね、こちら FM のみのアナログタイプのものになりまして、
はい、
144と430が同時受信できるデュアルタイプになります。
おお、今まで出てたそういったやつって、あ、ワイヤーズもできたりなんかする機種だったんですよね、前のはね。
そうですね、はい、D タイプ、D がついてるシリーズっていうのはデジタルが入ってるやつなので、
はい、
ワイヤーズそのものがあのポータブルとか全部できるやつなんですけども、はい、今回のはアナログのみのタイプのものになりまして、
うん、
特にワイヤーズ関係 の機能というのは入っております。
もうじゃあ今まで昔ながらの、はい、もう本当に FM のモードで430と440ということで作ったということなんですね、今回のね。
そうですね。
はい、
はい、
さあ、一番のこの無線機の特徴というのはどんなところなんでしょう。
はい、こちら、一番の特徴がですね、
はい、
型番にもあります ASP 機能という、こちらオーディオデジタルシグナルプロセッサーっていう機能なんですけども、
ほうほうほうほう、
こちら、受信のノイズキャンセルになります、
う 受信、今までの無線機ってそういったノイズをこう除去したりなんかっていう機能っていうのは無線機ついてなかったんですか？
そうですね、大型機の HF 関係の方ではの、機能としてはあったんですけれども、はい、モービルハンディ系の中のいわゆる FM トランシーバー系では今回が初のになります。
おー、やっぱりこれってかなりこうそれをやることによって違いがあるもんなんですかね？
はい、今回 の、 あのノイズキャンセリングがですね、ちょうど、スケルチをオープンしてノイズの中に埋もれてるけど音声が聞こえてるっていう状況でホワイトノイズがザーって被ってしまってる、状況があると思うんですけども、
なんか聞こえるんだけど、このザーザーちょっとなんかちょっと、ね、邪魔だなとかいうのありますよね。
そうですそうです、そういう時に入れていただくと、はい、ノイズがスコンと消えてですね、音声成分だけが浮き上がってくるっていう状況になります。
それはちょっと無線のいろいろね、なんか受信していてもよく会話も聞き取りやすくなるし便利な機能ですね。
はい、ですのでこの機能なんですけども、はい、音声成分がしっかりとノイズの中にあれば、浮き上がされるっていうことなので、フェージングでプツプツ切れちゃいしまうような内容にはちょっと向かないんですけれども、連続して音声成分がしっかりあればホワイトノイズがバーッとあったりとか、あと、場合によってはハウリングした後のピーっていう音、そういった音も全部消してくれますので、ですので私なんかちょっと使った時にですね、逆にスケルチはもうオープンにしといて、ASP をオンの状態、いわゆるスーパー DX とあのプラスで一緒になってるんですけども、こちらをオンの状態で逆に使ってしまったっていう状態ですね。そうするともう、いきなりダメになればプツプツ切れる感じになるので、そこまでギリギリまで勝手に行ってくれるっていう状態になりますから、
スケルチも本当さ、下げればそのさザザ聞こえなくあれが消えるんだけど、かといってそれ下げちゃうとこう聞こえなくなっちゃうから、今度上げるとうわーザーとかねありますよね。
はい、その部分がですね、もう耳障りな、音っていうのを消してくれるっていう状態になります。
おお、これはいいですね。その無線機がもう発売になって、でもまだまだ出たばかりなんですよね。
そうですね、先月発売させていただいたばっかりなので、まだまだ皆さんの、お目に入っている状態にはなってないかもしれないんですけども、
はい、私も先日ちょっとねハムの集いがあったので現物こう見せていただきましたけど、結構お客様のこう問い合わせじゃないですけど、いろんなこと聞きたいっていうお客さんいらっしゃいましたよね。
はい、今回ですね、非常にですね表示も見やすくなってるのと、つまみが、左右メインバンドサブバンド別々にきっちりありまして、でなおかつ、スケルチとボリュームのつまみがですね、はい、よく2連になっているボリュームが
あります。あります。内側とこう、はい、奥側とみたいなね。
そうですね、
それ、はい、それが
今回のは1連の1個しかないんですけども、はい、プッシュするとスケルチになって、そのままですとボリュームっていう状態の1個で2役の簡単な状態になっているので、下手に2連になっているとこう一緒に奥まで回しちゃったりっていうのもあるんですけども、はい、それが起きないで、でも同じような感覚で操作ができるという。お
ー、それは楽ですね。
はい、操作がそういう意味ではもう従来の機種からの移行もすごく楽になってます、
で今言ったメインとサブで両方こうボリュームボタンとかそういったものがあるということですよね。
そうですね、独立してメインはメイン、サブはサブで、右は右、左は左という形になってますので、操作で迷うこともないと思います。
なんかそういったデュエルの場合ってなんかこうここのサブの場合にはここなんかやってからじゃないと回らないとかってね、ちょっと面倒くさかったりもしたりしますもんね。それがないっていうことは便利ですよね。
はい、でなおかつですね、はい、今回の機種はFTM500 で好評だったフロントパネルにスピーカーを内蔵しておりますので、
はい、
セパレートした時に別途スピーカーを買う必要が正直ありません。
そうなんです。今回これセパレートって今言いましたけど、ね、本体とそのパネルの部分とでこうパカって外れるんですよね。
そうですね、外して使用することができるの で、ね、で一体型ももちろんできるんですけども、はいはい、外した時にですね、普通ですと本体側にしかスピーカーがないんですけれども、
はいはいはい、
今回のこれはパネル側にスピーカーが入っておりますので、 非常にスパレーとして使った時にですね、
はい、
今までだと本体をトランクジットに置いてそこからスピーカー線もずっと持ってこなくちゃいけなかったのが
はい、はい、
パネルセパレートケーブルのみ配線していただければもうそれだけで大丈夫な状態になります。
そう、前の機種うち本体後ろに置いちゃったもんだから後ろから声聞こえてきてスピーカーつければよかったのにつけなかったからすごく聞き取りにくかったんですけど、それがないっていうことなんですね、はい、
そうですね、でなおかつマイクの方もですね、はい、2箇所本体とパネル側にありますので、
はい、
片方に、ハンドマイクつけて片方に、はい、アドニさん等のモビルマイクの方をつけるっていうのもフレキシブルマイクつけるっていうのもありだと思います。
今そのセパレートっていうことで本体はトランクの方に置いてって言いましたけど、そうするとその間の線をこういっぱい長く伸ばさなくちゃいけないじゃないですか、はい、あれっていうそういった線っていうのは付属なんですか？
こちらは一応ですねオプションになりまして、
はい、
別体で購入していただくという形になります。
あまり長くてもダメなんですか？結構ほら大きい車だと後ろになって健康な長さになっちゃうじゃないですか、
はい、でこちらですね、用意されさせていただいているのが3メートルのものと、6メートルのものを用意させていただいているので、
はい、
通常の助手席近辺に置かれる場合でしたら3メートル十分ですし、
はい、
ワンボックスだったり、普通の乗用車でトランクジットに置くときでしたら6メートルを使っていただければ十分届く形になります。
今その無線機って間のそういった線っていうのはLANケーブルみたいなやつになってるじゃないですか、
はい
はい、それっていうのはやっぱりこう付属のそういった八重さんの推奨されたやつじゃないとダメなんでしょうかね？
そうですね、実際電源は入ってしまうと思うんですけれども、
はい、
こちらパネル側にですね AF アンプを持っているがためにですね、うん、こちらの今回の機種に関しては専用のケーブルを使っていただかないと電流がどうしても足りなくなってしまうんですね。
はいはいはいはい、
はい、ですので専用のケーブルを使っていただきたいという形になります。
はい、そんなねこの新たに出た FTM150ASP なんですけど、私パッと見この無線機を見た時に今までのこう無線機に対してこういろいろ色とかなんかもこうシンプルだなって思ったのは私だけでしょうかね？そうでもないのか。
比較的シンプルなタイプに今回作っております、
ね、あとのバックパネル の色がオレンジ色になるじゃないですか。
はい、
なんかこうなんか懐かしいなっていう感じの無線機だなっていうのが印象だったんですけど、
はい、で今回ですね結局、当時売ってた FT8800 というのの後継機に一応なる形になりまして、
はい、
それを操縦したちょっと色合いとかいうのも使っております。
はい、さあそんなね、新たに出たこの FTM150 のシリーズですが、これっていうのは何ワットと機械っていうのは1種類だけなんですか？
はい、こちらですね、50ワットタイプと20ワットタイプをご用意させていただきまして、
はい、
50ワットタイプが FTM150ASP という形で、20ワットタイプが FTM150SASP という形になります。
はい、ということでね、ぜひもういやFM のね430と144しかやらないよっていう方にはもうこれはもってこいですね。
そうですね、でなおかつですねこれちょっと付け足しなんですけども、うん、エアバンド受信のもともとできる形になってるんですけども、うん、エアバンドの時にも ASP 機能は働きますので、
おほ、
じゃあ聞いてる時もホワイトノイズを消すことができます、
うん、じゃあよりクリアな音で聞くことができるということですね。
はい、
はい、
そうです。
じゃあぜひね近くの無線ショップに行ってぜひ皆さんには購入をお願いしたいなと思うんですが、あとなんかそろそろまた別の無線機も出るよなんていうのはなんかちらほら噂もあるんですけど出るんですか？
ひとまずですねこちら皆さんが一番待っていると思われる FTX1F の方なんですけども、
はい、
一生懸命今設計の方が頑張って最後の方やっておりますので、
ね、なんかハムフェアの時にこうお披露目ねしてたやつもありますしね。
はい、はい、それが、ね、出てくる予定になってますので、うん、ぜひご期待ください。
はい、じゃあそれはもうちょっと後ということで、じゃあそれが出た時にはまたちょっと池田さんにもご登場いただいてお話しいただこうかななんて思っております。はい、ということで今日は八重洲無線の池田さんにですね、FTM150ASP のお話伺いました。池田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあそれでは一曲聴いてください。ニュースであっち向いてほいです。どうぞ。
いやいやいやいや、ああじゃんけんしないか。
え、
何かしたかな。僕はトイレの電気消したよな。ていうか最近うるさいのは僕をほっといてくれよな。学校最近どう？勉強最近どう？勉強最近どう？そういや好きな子いんの？
ああ聞かれたらなぜか言いたくないのはなんでだ？本当は喋りたかった。斉藤さんのこととか
Let's go! あっち向いてほい、こっち向いてほい、どっち向いてるんだ、じゃんけんじゃんけんぽい。あっち向いてほい、こっち向いてほい、どっち向きゃいいんだ、じゃんけんじゃんけんぽい。タッタッタララッタ、タラララッタ、タラララッタ、遊びたいよ。タッタッタララッタ、タラララッタ、タラララッ
タ、君が知りたいよ。
ただいま。
おかえり。ガチむずい、ガチむずい。自分の子供なのに喋りたい、喋れない。なぜか気も使うし、無駄に壊していき、なぜかなっちゃう毎日。スマホばかりいつも充電ないのもわからない。
あー、少し遊ぼうよ。あー、話もしよう。
ねえ、勤労見てスイカの種飲んじゃったのどうしよう、やばい。
みたいなことばっか喋ろう、yeah, yeah.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあそれでは今日も、ハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、なんかね、寒かったりなんか暖かかったり、でも暖冬なんですってね、今年なんかね。
全体に暖冬みたいですね。12度ぐらいの最高気温の日が結構あるんで、あれ去年より暖かいかなっていう感じがしてたんですけど
ね。え、まあそういったでもね、うん、油断するとね、でも日本海側とかね、北の方は雪大変ですからね。
ああ、雪ね、だいぶ積もってるところもあるみたいですよね。
そうですね、
交通が麻痺したりとかね、いろいろ影響が出ないといいんですけども。
そうですね。さあ、うん、それでは無線会の方はどうでしょうか。
はい、ハムライフ .jp でですね、1月の11日から17日までに掲載した記事の中から、これはと思うちょっと注目されたものをいくつかご紹介したいと思います。
はい、
はい、まずですね、1月12日に出した記事なんですけども、
はい、
アマチュア無線機メーカーの大手の八重洲無線さん、
はい、
はい、八重洲無線がですね、公式サイトを完全にリニューアルして、
うん、
URL アドレスも変更したよっていうニュースがですね、注目を集めました。
おお、はいはいはいはい、
はい、八重洲さん今までは www、八重洲.com/jp っていうアドレスだったんですけど、
はい、
今度はですね、https://の後が connect.yaes.com という、アドレスに変わったんですね。
はい、
はい、で、ホームページもね、ガラッと変わりましてね、すごく見やすくすっきりして、
うん、
まあ、調べやすくなったっていうのかな、各機種が見やすくなったような感じです。う
ん、じゃあちょっとこれは皆さんね、はい、ちょっと覗いてみていただいてね、新製品も出ててね、人気ですからね。
うん、そうですね、その新製品、例えば144、430の FM のモービルの、 FTM150ASP という機械は、去年の確か11月か12月に発売が始まっているんですけども、
はい、
なかなかホームページに掲載がなかったんですね。
はいはいはいはい。
で、あれ掲載がないな、どうしたんだろう、遅れてるのかなと思ったら、このリニューアルに合わせてリニューアルされたページの方にはしっかり登場をしました。
あ、そうなんですね。はい、
はい、
じゃあ新しい方には載ってるということで、皆さんそちらを覗いていただいて、
すごくすっきりして見やすいいい感じですんでね、ぜひ一度ご覧になってください。ちなみにこの公式サイトのリニューアルですね、この前八重洲さんが行ったのが2014年の6月ですので、
うん、
実に10年7ヶ月ぶりの、リニューアルだそうです。はい、
はい、じゃあぜひそちらの方ね覗いてみてください。今私も見てるんですけど、はい、あ、確かにいろいろこうね、いろいろ HF 機だったりモービー機だったりハンディとかこうね、なんか項目が分かれててすごく分かりやすいですね。
うん、そうなんですよ、調べやすくて、ね、全体にすっきり見やすくなってますし、うん、どの製品がいいかなって言っていろいろ見比べたりするのにはちょうどいいのかなと、
うん、
あとカタログのね PDF ダウンロードのコーナーも分かりやすく全機種がまとまってるんで、
はい、
この機種とこの機種の PDF カタログが欲しいよっていうような時にはすごくやりやすくなりました。
そうなんですね、はい、ぜひそちらの方も皆さん覗いてみてください。はい、
はい、
さあそして次にはは
い、またまた電波法違反の記事のあれなんですけども、
はい、
1月11日にですね東海総合通信局が、海上保安庁とともに静岡県の御前崎港という港で不法無線局の取り締まりをしたんですね。
はい、
それで埼玉県春日部市に住んでる男性の方が持っていた船舶に、無線機がついていて、どうも免許を受けていなくてですね、これで摘発を受けたっていう記事を出しました。
はい、
はい、で注目されたんですけども、アマチュア無線機が不法についていたって話では今回ないんです。
うん、
で船舶の無線機を無断でというか免許受けずにつけたのかなと思ってですね、
うんうんうん、
この東海総通のホームページを見ると、設置されていた無線設備っていう写真が出てまして、
はい、
なんとですね船舶用のレーダーなんです。
お、じゃあもしかしたらこの方がそういうついてる船を買ったとか
そうかもしれない、その可能性もありますね。
ね、
それで、調べたらですね、出力の5キロワット未満のレーダーとか簡易型の位置情報システムの AIS っていうのは無線従事者免許証は不要だけど無線局の開局申請をしないといけないらしいんですね。ですのでもしかしたらそのお買いになった船についていたものの、開局申請をしないでそのままレーダー使ってたのかなとかっていうことで、
うんね、
ちょっと、その辺で皆さんいろいろ興味とか想像力があってですねこの記事が注目を集めたのかなと思っております。
ね、いやでもそんなレーダーを見ながらマグロ取るんじゃないと何取んですかね
でもほら東京湾とか結構たくさんの船が出入りしてますんでね、
はいはい、
やっぱりカーナビと同じで自分の進行方向とか誰かこっち向かってくる船がないかとかっていうのを調べるのにはやっぱりレーダーなのかなっていう気もちょっとしました。
はい、ちょっとそういう面白いもね、面白い記事でちょっと皆さん見に行ったのかなっていうのもありますかね。はい、
そうですね、うん、はい、
はい、さあそしてもう一つぐらいいきますか。
はい、ですね今度はアマチュア無線機器がですね、
はい、
定価の半額以下とかありえない安さで売っているどうも詐欺じゃないかなっていうサイトが新しく見つかったというニュース1月15日に出したんですけども、
はいはい、
これが注目を集めています。
いやー、やっぱり分からない人は買っちゃうのかな。
買っちゃいます。でこのね読者の方からね情報提供があったんですけども、あまりに安すぎる値段なので、
うんうん、
これは詐欺サイトではないかと思いますという情報だったんですけども、
はい、
実際こちらで見てみるとですね、例えば IC7610 っていうアイコムさんの機械ありますよね。
はい、はい
はいはい、HF の固定機ですけど、
はい
はい、あれ40万4800円定価でするんですけども、うん、なんとこのサイトでですね1万451円で売っています
まだ半額ぐらいなら分かりますけど桁が違う。
もっとすごいのがありまして、JVC ケンウッドさんの TS890S という、はい、やっぱり HF のデスクトップの機械ですけども、はい、56万3200円が定価なんですけども、このサイトでは7176円で売っています。
箱が来んのかいって感じ。
うん、これはおかしい。ね、仮に中古だとしてもその値段では出ないだろうと思いますもん、
ね。出ないですよ、出ないですよね。ね、まあ、
それで、
はい、
あのサイトのね、あの下の方にあの会社概要って言って、その通販サイトの会社の概要が書いたんですけども、はい、住所を調べると確かにその住所は、まあ、実在する住所なんですけども、はいはいはい、あの Google マップとかで見てみるとやっぱりそこに本当に所在している企業とは全く関係ないんですね。でややこしいことにこのサイトの、ショップ名と同じ名前でですね、正規にちゃんと営業している通販サイトが存在するんですよ。
それですよね、それね、やっぱりね、うん、
でその、まあ、名前を使われちゃったんだと思うんですけど、その正規を営業している通販サイトの方は、うん、ホームページにですね、偽サイトにご注意くださいっていう注意喚起を出してるんですね。
こっちが本物ですとか
、うん、
書きたいぐらいですよね、本当ね、本当に、
本当に、
ね、
いやこれで引っかかる方いるかなということで、
なのでね、ぜひちょっと皆さん、無線機欲しいなって見てて、おおっと言って、飛びつかないように気をつけていただきたいですね。
ね、思わずね、なんかポチりたくなる気持ちもわかるんですけども、ちょっとやっぱりこの値段はないだろう。で、ね、どうかな、怪しいかなと思ったときは、ポチッとやる前にちょっと周りの人に聞いてみるとかね、今こちらでもやりましたけど住所を調べるとか、サイト名でちょっと検索をかけてみるとかですね、うん、何かちょっと怪しい手がかりになるものがないのかなっていうのはよくよく確認した方がいいんじゃないかなと思います。
本当そうですね、もう無線機だけじゃなくてもいろんなね詐欺サイトとかありますからね、ぜひ皆さん気をつけて、ありえないですからそんなね桁違いの値段で販売するなんてね、
もし本当にその値段で売ってんなら私買い占めちゃいますけど、
そうですよ、買い占めちゃって別に商売できますよ、本当
ね、本当ですよ ね、
はい、なので気をつけてください。さあ、じゃあ、はい、花田さん、短めにもう1本ぐらいいけます？
あ、そうですか、はい。それではですね、1月の7日の日にアメリカで、カリフォルニア州ロサンゼルスで大きな山火事が発生しました。
ありました、ね、
はい、なんかまだ完全鎮火には至ってないみたいなんですけども、はい、この山火事でですね、実はボランティアのアマチュア無線化の皆さんが、通信協力とかいろいろな支援を行っているんですね、
はい、
でその模様がアメリカのアマチュア無線連盟 ARRL のニュースのサイトに出てまして、はい、うちのハムライフ .jp でもそれをちょっとご紹介するような形で記事にしました。
あ、やっぱりね、はい、これは世界共通でそういって皆さんで協力しようっていうのがあるんですよね、
うんうん、アメリカは特にボランティアのね、はいはい、そういう組織とか結束っていうのがすごく強いものがありますので、はい、うん、皆さんやっぱり協力してらっしゃるみたいです ね、
じゃあいろんな情報をアマチュア無線で発信して皆さんを助けてあげてるって感じなんですかね。
うん、そうですね、火災が、ね、広がる恐れのあるときにはその無線のボランティアの皆さんが指定された場所に行ってその刻々と変化している火災の状況やなんかを報告するんだそうです。
お
う
お
う
お
う、で本来そういうことに使うべき無線とか電話網とかっていうのがやっぱりちゃんと機能していない部分があるみたいで、うんうん、やっぱりアマチュア無線化の無線がすごく役立ってるっていうお話でした ね、
やっぱりそういった、ね、火事ですからみんな燃えちゃうから無線だったらとりあえずハンディ機とかそういうのでもねできなくはないですからね。
そうですね、う
ん、今こっちにちょっと火が広がってるからそっち方面気をつけてとかっていろいろできますもんね。
うん、そうですね、うん、それから消防隊を誘導するとかね、うんうんうん、いうこともできるでしょうし、
そうですね、はい、そんなことがねちょっと今皆さんがちょっと興味があるネタだということでね、
はい、
検索に行ってるということでした。はい、ということで、はい、花田さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
On 76.2 FM Paloon。
はい、お送りしてまいりましたビームアンテナ、いかがだったでしょうか。さあ、それでは来週のねイベント等をご紹介します。1月26日の日曜日、神奈川県ではニューイヤーの QRV デーということで、丸1日12時日付が変わってから日付が変わるまでの24時間やりますんでね、ぜひ規約等をご覧になって参加してみてください。 そして、同じく26日日曜日、鳥取県は QSO の訓練コンテストを行います。こちらは午前8時からお昼の12時までということですのでね、こちらも規約をご覧の上ぜひ参加してみてください。ということで今日もね、そろそろお別れのお時間近づいてまいりました。まあ本当ね、まだまだこれからが本当は冬本番ということですからね、皆さん気をつけて、風も特に気をつけてね、人混みに行くときはマスクしましょう。ということで今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、また来週です。さようなら。